聖書を朗読いたします。新約聖書テモテへの手紙1:3章14節から16節、新共同訳聖書の新約386ページです。私は間もなくあなたのところへ行きたいと思いながらこの手紙を書いています。行くのが遅れる場合、神の家でどのように生活すべきかを知ってもらいたいのです。神の家とは真理の柱であり土台である生ける神の教会です。信心の秘められた真理は確かに偉大です。すなわちキリストは肉において現れ、霊において義とされ、天使たちに見られ、異邦人の間で述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。以上の箇所を説教神からの真理と題して、中西恭子牧師より説教をお願いいたします。
本日は若い伝道者であるテモテがもらった手紙です。手紙の送り主は伝道者パウロです。大先輩であるパウロは若いテモテをおもんぱかり、教会で行われる牧会について細かく指南をしています。ここ3章14節から16節以外は教会の管理、指導、監督上の教えなどが占めています。その内容は教会に奉仕に携わる人はどのような人が良いとか、聖書に基づかない異端的な教えが入り込むことによる混乱を避けること、やもめの方たちへの適切な対応等について記されています。また教会の中心であるキリストイエスについて述べられています。このようにこの手紙には牧会論の中にキリスト論と教会論が加味されています。当時は地中海地域において急速に福音が広がり、教会も発展していく最中でした。現実的にその世で起きていることは教会の中でも連動しているものです。ですから信徒に何らかの問題課題が生じたり、何らかの問題を抱えていたりするものです。テモテも伝道者としてさまざまな信徒の言動に戸惑ったことが考えられています。テモテが言ったわけではありませんが、信仰があれば何でも解決するという言葉を牧師が言うのを私などは間接的に耳にします。幼子のような純粋な心でそれが言えたら、その牧師なり伝道者はある意味すごい賜物が与えられているのだと思います。けれども大方の伝道者は問題解決に際して信仰があれば解決すると単純に言えるものではないと認識していると思います。だからテモテのように時に泣いたり悩んだりするのかもしれません。何も感じない伝道者などいないでしょう。いろいろな局面に接し立ち止まり考えさせられるものです。それも伝道者の大小の苦悩であると同時に、実は神様のお恵みを知る機会にもなるのです。伝道者なりの大変さがある以上に神様の愛の深さを幾度も知らされるのですから、神様を信じる幸いにたどり着くことができるのです。それが伝道者の意識的な取り組み方になっていると言えるでしょう。では 信仰があれば解決するということを発する伝道者は間違っているのでしょうか。結論から申しますと、キリストの十字架を信じる救済においては全く間違っていません。ただ相談者が抱えている肉体的精神的な病などの問題や生活環境等の問題についてはしかるべき専門的機関に任せることも今や大切です。ですから伝道者は問題の本質を整理して臨むことも重要です。まあそんなこと言ったら先輩方からそんなことはお前のようなものに言われなくてもよく分かっとると言われることです。とはいえ救いの本質とは何であるかを押さえていてもどうしても人間同士だと齟齬があります。それにより相談者は教会からある牧師から無神経な対応をされたと不快な記憶だけが印字されてしまうことがあるのです。適切な言葉をかけ対応することは言うは易しで実際はつまずきを与えてしまうことも少なからずあるのです。個人レベルの話の一つ一つを軽んじるつもりは全くありませんけれども、パウロがこの聖書箇所で言わんとしていることは、テモテの若いゆえの問題、課題、そういうことではなくて、対極的な見地から見ている問題であると感じます。パウロはテモテに対して、教会でどのような態度がふさわしいのか、直接会ってお話ししたいと願っていたようです。それが叶わず手紙にしたためたことで、パウロという先輩がいなくなったとしても繰り返し読んで心に留めることができます。当時テモテだけでなく信者たちとこの手紙の内容を共有したと考えられます。またこの手紙が新約聖書の牧会書簡として私たちが手に取ることができるのです。私たちはこれを読んで何を受け取ることができるでしょうか。それが示すことは地上にあるこのキリストの教会一つ一つが実に天なる神の出来事の上に成り立っているということなのです。では天の神の出来事と地上の出来事をつなぐものは何でしょうか。そうです、私たちが信じているキリストの十字架に他なりません。後ろにもこの象徴的に十字架が掲げられています。これは決して偶像礼拝とにつながるとかそういうものではないと私は感じております。イエス・キリストが神と私たち人間の間に立ってくださっているその象徴でもあるのです。この十字架がなければ私たちは天の神に向かってリアルに礼拝する気持ちにはなれなかったかもしれません。少し話が外れますが、日本人にとっては神様の観念は自然の中に溶け込んでいて、自分から近づきすぎず遠すぎない距離感を理想と考えている節があると分析されています。神なる存在が自分に近づこうものなら抵抗感を抱く感覚を持っている ようです。そのような日本人独特の神感覚を持ったまま一生を過ごす人たちが多い中で、クリスチャンは現状少数派ですが、決して埋もれてはいません。パウロは改めてテモテにキリストを信じた原点へと向かわせます。16節の最初には、信心の秘められた真理は確かに偉大ですと述べられます。やや分かりにくい表現がなされていると思います。これは何かと言いますと、確かに偉大なのは一体何であるのかが言い表されます。それこそ神への信仰心に裏打ちされた神の真理こそが偉大なのだと言われているのです。私たち人間が絶対的信頼を寄せる神の真理とは何でしょうか。それは繰り返し述べているように、キリストがかかった十字架の出来事に表された、そのことが神の真理なのです。すなわちキリストは肉において現れ、霊において義とされました。つまり神の御子が人間となられたのです。乙女マリアから生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受けと使徒信条の中でそのように告白される通りです。キリストは犯罪人として十字架上に処刑されました。キリストは罪に定められないお方なのに、律法違反者として糾弾され、その律法によって裁かれ、人間の罪の責任を極刑の死刑という仕方で責任を取りました。イエス様は神の御子なのだから、逃げることもできたし、それこそ天使たちに頼めば助けてくれたのではないかと考えが浮かんできます。けれどもイエス様はそういう特権をお使いにならなかった。イエス様はむごい死に方を死にました。これもイエス様が受けた受難の出来事として記録されます。イエス様のお弟子さんたちやイエス様を慕っていた人たちは、イエス様が死んでしまったことでこの時とても失望しました。イエス様の近くにいた人たちでも、神様の救済計画はイスラエルの国が再建することに表されると大真面目に考えていたことです。人間は政治経済的発想には長けているのだと思います。しかしイエス様の死で一旦その発想は見事にぶち壊され、彼らは生きる目的を見失いかけました。ところでキリストがよみがえらず、これで死んだまんま終わっていたら、イエス様のことはせいぜいユダヤ人の歴史書の中に記録されるにとどまったでしょう。神の人類救済計画が私たちの上で進められていること自体、ほとんどの人間は知りませんでした。ユダヤ人でさえそうです。そのような中、十字架で処刑された人を神は世界に向かって義人として 示されるのです。しかし、なんでキリストは死んだのによみがえったのでしょうか。神の愛によってキリストはよみがえらされました。ご自分の愛する一人子だからという理由だけではありません。神様の愛は人間に向けられているからです。イエス様が人間として生まれてくださるずっと前から、神様は人間のことを慈しんでおられました。そして人間が罪のまんま滅んで死んでいくことを良しとしませんでした。ですから、愛する一人子を人間の世界に送って、食材の捧げ物になってでも、神は人間の救済計画を成し遂げたかったのです。かたや御子イエス様も父である神の御心と一つにしていました。イエス様のように神のご計画のためとはいえ、命まで惜しみなくお捧げした人はいません。だから神はイエス様を御心にかなうものとして義とされました。つまりイエス様は十字架を通して神に従う正しいものであるということです。神の霊もそのように告白してくださいます。そして天使たちもキリストの証人です。そしてキリストは異邦人に世界中で信じられました。このように十字架の死から復活したものが公に義とされたことから、キリストは栄光の御座に挙げられました。16節のキリストについての義人論は、主に主に受け身形で記されています。義とされ、見られ、述べ伝えられ、信じられ、挙げられたとあります。キリストでさえ神からの許しを受けなければ義とされなかったのです。キリストも神から罪を許されたのです。ましてや人間は信者になっても立派とは言い難い側面があります。罪を犯さないということはありません。偉大なのは主である神のみです。その偉大な神の真理は十字架に表されました。神は人間のありさまを高みから見ている存在ではないのです。地上で十字架による福音を証明したキリストを通して、私たちは天とつなげられるのです。このように信仰による救いの訪れがあるところに、キリストのご支配があります。キリストも霊において義とされたように、信徒にもキリストと同じ復活の霊が及んでくださるのです。だから私たちは霊を通してキリストをまとっている身であるという自覚を持っていいのです。キリストが神に忠実に従ったように、私たちもキリストに服することにおいて神のご支配を認めたいと思います。信仰による救いの訪れに服するところ、つまり教会はどこでもキリストが支配を確立してくださいます。キリストに ご栄光を期せるように礼拝を続けていきましょう。では神様にお祈りをいたお捧げします。全知全能の父なる御神様、あなたのキリストの体であるこのキリストの教会に私たちが招かれ、そして連なり主を礼拝することはあなたの御心であります。私たちは罪人で救われることが難しい存在でありましたのに、キリストが人間となってくださり私たちの罪を背負って十字架にかかって死んでくださいました。誠にあなたはその罪を許し、このキリストのかかってくださった十字架をの救いの御業を信じることで、この十字架を通ってあなたは私たちを神の御国に入れてくださるとようにしてくださいましたから感謝です。どうか一人でも多くの人がこの何も代え難いお恵みを受け取ることができますように、どうか導いてください。洗礼へと一人一人をどうか導いてください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。